ともみとともに。
さあ、ともみとともにゲストさんのコーナーです。今日のゲストは自習学校つくるスクールの代表校長先生ですね、一尾茂彦さんです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、いよいよ12月6日にステップストークイン瀬戸が開催されるということで、このお話をしていただきますが、まずつくるスクール、はい、もしかしたらまだ聞いたことがないという方もね、いらっしゃるかもしれませんが、ちょっとご紹介していただけますか。
はい、瀬戸つくるスクールは昨年の2014年に東長根町でスタートした自主学校という形の学校です。
はい、
通常の学校と大きく違うのは、カリキュラム、時間割がない、
はい、
テストがない、っていうところが違ったりするんですけども、基本的には自主性をすごく大切にした学校ということで、1年半ほど経ちましたね、させていただいております、
は
い、
不思議な感じがするんですけど、チャイムも鳴らない、
そうですね、
ね、はい、時間割がないっていうことは、今日何やるっていうのがしっかり決まってるわけでもないってことですか。
そうですね、そこも自分で考えて、はい、自分で決めていくっていうところですね。
それで一日ちゃんとできていくんですよね。
そうですね、最初は戸惑う生徒もいましたけども、だんだんその自分で決めて、自己責任なんだなっていう、そこのところを感覚で取ってるっていう感じはあるので、
はい、
やはりこれからの時代、自分で決める、そして自分で選んでいくっていうところはとても大切なところだと思うので、その部分は伸びてるかなと思って見てますね。は
い、学校、小学校、中学校という感じですか。
はい、そうです。
はい、今じゃあ1年半経って何人ぐらい来ているんです、登録というか。
登録だけだと15、6人いるんですけども、来たり来なかったりとか、毎日来る子もいるので、大体平均5、6人が来てるっていうところです。もともと最大12人ぐらいかなと思っていたので、はい、その程度かなという感じです。
そういうことは、来ても来なくてもっていうとなんですけど、例えば普通学校不登校になると、結構先生がまめに電話したり、家まで呼びに行ったり、そういうことはない。
そうです、ないですね、
自主性。
そうですね。
なるほど、はい、じゃあ作るのお話もまた後ほどもお伺いしますが、はい、今回のこのステップストークインセト、
はい、
これステップスというのは何かの略なんですね。
そうなんですよ、これが、はい、ステップスの S がスチューデントっていうことで生徒ですね、
はい、
で TE がティーチャーの先生、
はい、
で ペアレントが、保護者、
はい、
でスクールが学校と。
うまく考えましたね、
結構頑張りましたね。
ねえ、ステップス、
はい、
ということは生徒も先生も保護者も、参加して学校を考えるという、
そうですね、
はい、
やっぱりこういろいろいろんなところで僕も学校について学んではいるんですけど、本とかも読んでてね、一番関わりある生徒が学校づくりに対して、全く話し合いがないというのはおかしな話だよなっていう書いてある本があって、そういえばそうだよなと。自分たちが通っているところにもかかわらず自分たちの意見を言う場所がない、言う機会がないっていうのは、だったら作ろうかなっていう感じでしたね。
そこに気づいて、じゃあこれをやってみようと、はい、12月6日なんですが、はい、どのぐらい前から構想を入れると、こういつぐらいからこういうのやりたいなっていうのは、
そういつぐらいでしたかね、夏休み明けぐらいですかね、
じゃあちょっと漠然と、
そうですね、
おことしたいなと、
はい、私もいろいろこうどうやって学校をね、生徒たちをサポートしていったらいいかっていうのをずっとこう模索をしていて、
はい、
でいろんな先生方と会うわけですよ、そうするといろんな先生みんな頑張ってらっしゃって、なんかそれぞれに頑張るんじゃなくて、でだんだん会ってる先生増えていくじゃないですか、 なんかもっとみんなで、はい、頑張みんなでいろいろ話してみんなで頑張っていけばいいじゃんって、うん、徐々に思い出して、
うん、
でああなんかいろんな先生と知り合いになってきて、うん、そういう現場の先生ですよね。でみんなでまとまってできればなっていうのがだんだん頭の中で形になってた感じですね。
これすごいんですよ。10時から午後4時と長いですね、
う
ん、
長いですね
お昼を挟むんですね。
はい、
これ、タイムテーブルがチラシにありますが、はい、10時から先生トーク&みんなでトーク、うん、で12時から昼食でお昼を食べて、うん、午後1時から生徒トーク&みんなでトーク、うん、で2時20分から保護者トーク&みんなでトーク、うん、で3時20分から振り返りトーク、うん、で4時終了。
長いですね。
長いですね。これでトークパネリストの方々が、はい、まあ、いろんな学校からいらっしゃるんですが、
はい、
どんな感じなんですか、このパネリストの先生は。
まあ、皆さん熱い感じで
分野が公立小学校、
う
ん、
そうですね、はい、
私立小学校、うん、愛知シュタイナー学園、うん、でそして作るの一応先生と、
うん、
ね、
そうですね、できるだけこう多彩な教育の形っていうのを見せれればいいなと思って、はい、公立、まあ、もちろんみんな知ってるんですけども、でも当たり前すぎて良さが分かってないことがあると思うんです。例えば広い運動場があるとか、はい、理科実験室があるとか、はい、あれってすごく素晴らしいメリットなんですよね。
私ね、自分桃源小学校出身で、まあ、息子もそうですけど、全国で 5位までには入る敷地の広さ、
あ、
全国で、
そうですよね、広いですね、
ね、2位だったかな、なんかそのぐらいで、運動場2つあるって当たり前だと思ってたんですけど、
そうです
よね、すごい広いんですよね。
そういう施設面もそうですし、うん、先生方のサポートもそうですし、うん、非常にこうたくさんの豊富な資源があるっていう公立高校、ただこれはうちの瀬戸作るスクールとか、はい、そのシュタイナー学園ってちょっと小さめの学校からするとすごいなって思うんですけど、うん、普通に通ってるとそんなこと気づかないじゃないですか。
そうですね、確かに、
うん、だからこうやって違う学校いろいろ並べることでそれぞれのいい点が見えて来るかなと思ってやってみたんですよね。
私立というのは、うんうん、やっぱりなんかお受験を勝ち抜いて、
そうでしょうね、
っていう子どもたちですよね、うんうん、小学校受験で、
うん、そこで、そこで働いてる先生がどういう思いでやってるのかってなかなか伝わってこないかなと思って、そのイメージとしてお受験とかあると思うんですけど、そうですね、じゃあ実際その授業とか日々の日常の中で先生が何を考えてどういう風に接してる、ちょっと知りたくないですか。
知りたいです、うん、公立ってあの移動があるじゃないですか、
はいはいはい、
でも私立というのは
そうですよ、ね、
ないんですよね。
ないんです、ないんですよ、
うん、
だからそこも、まあ、僕が知りたいというのは大半なんですけど、
あ、じゃあ一応さんもそこまで知ってるわけではなく、はい、知りたいっていうところで読んだ
スタートですね、
はい。そしてシュタイナーは有名ですね。
そうですね、あの教育法としてはもう世界中でやられているもので、うん、ただ僕もそこまでは知らないんですよね、うん、で愛知のシュタイナーあるんですけども、うん、まあ、京田辺っていうところにもシュタイナーはあって、はい、そこは本当に国際的に認められている教育法として、うん、できているところなので、あ、そういうのも知りたいなと思って、うん、いろんな形があって、そうですね、いいんじゃないのかなって思っていたので。
シュタイナーって愛知だと小学校中学校、
そうですね、
芸術、
そうですね、を中心という感じですよね。
中心ですよね、はい、なんか高校まであるところもね、一環でっていう、また違うんでしょうね。
うん、
高校どうする、愛知は中学校までだから、
そうだ ね、 ね、どうするんだろうね、その辺も聞きたいですよね。
聞きたいですね、じゃあ、まあ、いろんな分野の、うん、先生方も来て、うん、生徒も来て、うん、なおかつ保護者も、
そうですね、
はい、じゃあまず先生トーク&みんなでトーク、うん、どんな感じですか。
今のところ考えているのは、まあ、それぞれの学校の先生が、うん、うちの学校はこんなとこが好きですみたいな、はい、感じでお話をしてもらって、
はい、
あとは本当に教育ってどう考えてるんですか、うん、先生なりの答えですよね、うん、とか学校ってどう考えてるんですかとか、
うん、
と子どもの幸せってどう考えてるんですかっていうのを 現場の先生ですよね、毎日生徒と向き合ってる先生がどう考えてるのか、うん、今回有名な、まあ、いわゆる有名な先生は一人も来ないんですね、その講演会をされてるとかじゃなくて、はいはいはい、普段現場の中でやってる先生っていうのを中心に、はい、お呼びしたので、まあ、そういう先生にそういう話を、
なるほど、だからこのみんなっていうのは、うん、みんな参加者みんなのことですか。はい、じゃあ気軽にお話を聞けちゃう。
そうですね、だから本当に座談会、座談会 4人で座談会をして、それでこういろいろ多分考えると思うので、その考えたことをまた会場の皆さん同士で、ちょっと今話聞いて思ったことありますかとか、はい、こんな発見何かありましたかみたいなことを、まあ、3,4 人のグループでこう気軽にね、お話ししてもらう時間っていうのがみんなでトークです、ね。
なるほど。で、12時からお昼ですから、うん、はい、まあ、持ってきてもらって、
そうですね、今回持ってきていただく、
はい、みんなで、はい、ちょっと振り返りながらって感じですかね。そうですね、はい、で1時から生徒トーク、はい、みんなでトーク、
はい、
生徒というのはこのいろんな学校の、
そうなんですよね、
作るからも
2人ほど出ます、
はあ、どんな感じだろう、
どうなんですかね、うん、その辺の、まあ、いい意味でのぶっちゃけトークっていうかね、
うん、
で実際どうなのと
私立の子も来たりするんですか。
私立の子はね、あ、ここには書いてないんですけども、全寮制の小中学校っていうのがありまして、はい、そこに通ってる子が今回、来てもくれて、まあ、それも知りたくないですか。
知りたいです。
小中学校でね、全寮制で、
ね、
結構プロジェクトベースにした、学校のようで、
小学校から寮ってね、
っていうところの子が来たりとかするの で、でそれあと公立の、ね、うん、通ってる、子も、まあ、できれば来てほしいなと思っているところですね。
じゃあ、まあ、その場で出演者になることもありうる
かもしれないですね。
でこれはじゃあまたみんなで、だから先生から質問が来たり、
あ、そうですね、はいはい、
子ども同士の質問だったり、
うん、
親も、
うん、
で今度は保護者トーク。
そうですね、保護者もそれぞれの学校を選んだ保護者がいらっしゃるわけじゃないですか、
うん
うん、まあ、気がつかないと思いますが、公立も公立を選んでるんですね、本来は。
そうですね、
はい、あの自動的に行く分出るっていう感じだと思うんですけど、実は選んでいるので、
うん、
公立を選んだ、これパパさんにお願いしようかと思ってます、ね、お父さんね。
これだからあの瀬戸なんか隣接なので、隣接選択制でね、
うん、それもありますね。
それもありますよね、同じ学校の中でもこう選んだっていうね、
し、そのまあ全寮制のね、さっき言った学校を選んだお母さんたちも来るので、何を思ってね、
そうですね、
うん、その小さいうちから親元をね離れさせるっていうどこに至ったのかっていうのも、うん、多分保護者の方は知りたいとこだと思うし、うん、で実際どうなのかっていうとこもね、知りたいのかな。
そうです、ね、
まあ、僕は知りたいんですけど、
なんか私はだから上の子は、うん、もう中学受験しに行った時に、うん、あ、そうですか、横学校ですかってなんか結構嬉しそうな気がしたんです、うん、学校が、
うんうん、
でもまあ障害も重かったので、うん、地域の学校ってことは全く考えてなかったんですけど、うんうん、下の子っていうのは、まあ、当たり前のように地域の学校から就学地検士の案内が来て、うんうんうん、こんなみんなにとっては当たり前なんだけど、
うんうんうん、
この地域の学校に行くっていうことが、うんうん、私の中ではすごくなんかこう不思議というか、
なるほど、
嬉しかったというか、うん、声がかかったんだっていう、
うんうん
うん、なんかすごくね、
なるほどね、
感慨深いものがありましたね、
うんうん
うん、ねえ、だからその辺が、まあ、普通だったら気づかないことを気づかせてくれたなっていうのはとっても思ってますけど。
確かにね、
うん、
何も考えないですもんね、うん、普通ね、うん、
ねえ、そうなんです。そしてじゃあ、まあ総合的な話が3時20分みんなで振り返る。
そうですね、まあ、結局1日結構長い時間になるので、うん、まあ、思ったこととか感じたこととか、うん、あるいは知れたことがあると思うので、うんうん、それをもう一度口に出して話すことで、
はい、
今日来たことを振り返るっていう時間になります、
はい、
うん、
そして、4時までということで、
はい、
すごい長いと思うんですけど、私この間、うん、一応先生の記憶法、
ね、はいはい、
ベーシックから積み上がりまして、あのアドバンス最後のね、あの小田千子先生の、あの受けて、めちゃめちゃ長い、もう10時から7時、
ね、やったね、
と思ったんですが、過ぎたらあっという間だったので、多分きっとこれもあっという間ですね、
うん、そう思いますね。でちなみにこう書いてないんですけど、チラシには、うん、あのインターネットに書いてあるんですけど、この生徒トーク&みんなでトークの間に演奏が入るんですよ、
はい、楽しみ
そうなんですよ。チェコのね、チェコ人の方で、今多分名古屋芸術大学かどっかで、非常勤講師みたいな感じでやられているダニエル・フォロラさんという方が演奏してくださるということ、
ダニエルさん、
そこでちょっと一服と。
なるほどそうか、うん、じゃあちょっとそこでちょっと休憩を挟みながら、いいですね、こういう芸術に触れるのもね。
そうなんですよね、やっぱりこうあんまり堅苦しくならず、うん、あのみんなでねワイワイガヤガヤやりながらやりたいので、
はい、
ちょっとそんなのもお願いして、
はい、
来てもらうと。
12月6日日曜日、午前10時から午後4時です、16時ま で, で途中入場途中退出も可ということで、瀬戸市文化センター、第31会議室で、参加費3000円なんですが、中学生以下は無料。
そうですね、
子どもたちは無料なんですね、
はい、そういうことですね、
はい、そしてなんと参加費は、春日大特別支援学校同窓会に参加費の、まあ、浮いた分は、
う
ん、ということですね、ご寄付いただけるということでありがとうございます、はい、いいね、2月にちょっと音楽イベントもあるの で,
あ, そうなんです、ね、
ありがたいですが、浮くといいですね。
まあ多分だ今現在80名ぐらいは来るので、
すごいですね、
今のところ、まあ、でも150まで入れるんで、まだまだ大丈夫です、
まあ、でもたくさんの、できればいろんな立場の方に参加していただいて、
いや、本当そうですね、
お子さんいない方でもね、
もちろん、はい、
教育について考えていただきたいなというふうに思いますね。
あと今幼稚園、保育園のお子様、
これから学校っていうね、
っていう時にやっぱりこういろいろなもの選択肢があるんだなって思って、それだけで気持ちが軽くなるっておっしゃる方と、
ね、
昨日会いました
なるほど、
やっぱり心配ですよね、こう小学校入って、
そ う, です、ね、
うまくやっていけるのかしらとか、特に活発だったりね、妙に引っ込み思案だったりすると、いやでね、ちょっと心配になるところはあると思うんだけれども、
ね、
そういう子でも輝ける場所があるんだなっていうことを知っておくと、
そうですね、
だいぶ肩の荷が下りるんじゃないかなと。
幼稚園とかだとね、裸足の幼稚園とか、森の幼稚園とか ね、
そうそう
そう、あるので、こう学校もいろんな形でがあってもいいなというのは、あの作るスクールの話を聞いて、本当に思うようになりましたね。だって学校って何って聞かれてもちょっとよく分かんないというか、
そうです ね,
ね、
そこをみんなで話したいですよね。
そうですね、
一体私は 何を求めてというかね、はい、何ができるんだろう学校でっていうことか、
は
い、
そうですね、はい、はい、また後半もお話をお伺いします、
はい、
ステップストークインセト12月6日開催です。自主学校作るスクール代表の一尾茂彦さんにお越しいただいています。後半もお話をお伺いします。ともみとともに、今日のゲストは、作るスクール代表、まあ、校長先生でもありますね、一尾茂彦さんです。
よろしくお願いします。
さあ、いよいよ12月6日ね、お申し込みも着々と増えているということですが、まあ、いよいよで、ここのチラシにも書いてあるんですけど、なんで勉強するの、教育って何、ちょっとそう聞かれても困っちゃいますね。
そうですよね、多分時代とともに変わっていく部分と変わらない部分があると思うので、そこをみんなでいろいろ話をしながらやっていくっていうのがいいのかなと思って。 こういうイベントにしたんですよね。
そう思うと例えば中学受験をする子っていうのは、うん、もしかしたら自分で選んでる子も多いかもしれないんですけど、うん、小学校受験っていうと、
う
ん、子供は多分何にも知らずに、
そうでしょうね、
うん、うちもそうだったけど、あ、保育園卒園したら、ああそうか、桃源小学校行くんだっていう、うん、みんなと一緒に行くんだっていう、そのぐらいの感覚、うん、だから選べるとかね、うん、受験できるなんてことは全然頭にないと思いますし、うん、まあ、今の幼稚園保育園の子たちが、あ、作るスクールにあるんだ、じゃあ行きたいって子どもが思うかっていうとね、
うん、そうなんですよ ね
え、そう思うと、うん、ね、こういう選択もあるんだよって知ってもらうって大事ですね、
う
ん、
そうですね、まずは大人が知るっていうことからスタートしないと子どもには伝わらないので、うんうん、まずはそういうところからかなと思って
そうですね、うん、でも実は一応先生は一応塾という塾の先生もされていて、うん、はい、はい、で、まあ、昔からそういうこう、こう経営にというか、はい、勉強に関わって見えたんですよね、はいはい、
そうです、
だからこうなんていうのかな、進学率を上げるとか、そういったことにも気を配っていらっしゃったと思うんですけど、うん、はい、またどうして作るをやろうと、
うん、学校をサポートっていうつもりで僕は一応塾をやってるんですね、はい、どちらかというとうちの塾がどうこうっていうよりも、
何年キャンセル待ちっていうぐらい人気のね
でも来年空いてますよ、
あ、本当ですか、すごい人気なんですよね、
そうそうね、そういう形でやっていて、でたくさんの先生と出会って、うん、でも瀬戸氏もねすごく皆さん頑張ってらっしゃって、うん、でもう少し何か力になれることがないのかなと思った時に、うん、速達同時って言ってね、こう殻の内側からつつくものと、はい、外側からつつくものがやっぱり何かあった方が大きい力が出るのかなということを思い、うん、でいろんな教育法があるんだっていうことも学び、うん、そこでお互い協力することで、うん、よりいい教育、うん、瀬戸市としてのいい教育ができるんじゃないかなって思って作ったんですよね、だから協力してやりたいし、うん、だから違えば違うほど相乗効果は大きいと思うんですよね、うん、だから作るスクールを、まあ、いろんなご縁をいただいて始められたので、
うん、だから勉強頑張ってたり、うん、どうしてもこの学校に行きたいんだと、うん、ね、いい高校に行っていい大学に行きたいんだっていう子たちには、うん、そういうサポートもも
ちろんそれもすればいいと思います
し、するんだけど、はい、やっぱり中には学校に行けないと、うんうん、で勉強がもうとにかく勉強はいいんだ、うん、
他にね得意なものがあってね、
うん、そう、うん、ここでやってたい、もう料理を作るのが好きなんだとか、そういう子たちには、うん、もしかしたら、まあ、義務教育ではあるけども、うん、学校の勉強じゃなくてもいいんじゃないかっていう、うん、そうですね、思いですよね、
はい、なかなかね嫌いだとね、うん、頭に入っていかないんですよね、
そうなんですよね
だったら、うん、そこでねなんかこう悶々としてるぐらいだったらっていうちょっとところはあったりとか、う
ん、なんか行くだけ行ってお客さんになっちゃってもね、
うん、そうそうそう、何、うん、行ってんのかみたいなね感じになっちゃうともったいないですよ、時間として、
もったいない
ですね、若い限られた時間の中で、うんうん、
だから取り出しでこうマンツーでできて勉強ちょっと教えればやっていけるんだよっていう子はもちろんそれでもね、通級とかありますしいいんですが、もう本当にそうじゃないと、もう本当にいい、もう見たくもない教科書っていうね、
いるでしょうね、
いるでしょうね、そういう子たちには居場所がやっぱり必要ですもんね、じゃあまあここに来て子どもたちの変化っていうのは感じますか、
うん、あ、そうですね、とにかく自分で決めるっていうことを繰り返しているのと、うん、毎日ねお昼ご飯をみんなで作っているんですけど、うんうん、多分人が喜ぶ姿とかは、うん、多分楽しいんだろうなっていうのが、うん、先日ワクワークパークっていう、ね、
ありがとうございました、
イベントがあって、そちらにも出展させていただいたんですけど、うん、僕はもうほとんど関わらなかったんですけど、うん、子供たちはすごく嬉しそうにワッフルをね、うん、売っている姿を見て、声枯れるまでなんか宣伝してるなとかって思うと、うん、 たくましさがあるなっていうのをやっぱイベント見て感じましたね。学校だと普通になんか自然な形で平和的に流れていくんですけど、はい、そういうのを見るとあなんかそういう人との関わり方とかっていうのにすごくこう安心感を持ってというか、あ信頼を持ってやってるかなっていう感じはありました ね、 ね、はい、
まあ、働く体験をね
そう
したっていう誇りにもなりますよね、子どもたちもね。ね、理想的な未来の教育の形って何でしょうね。
それを話したいんです
なるほど
その他人任せにせず、瀬戸に住んでる人たちがちゃんと自分事として考えて、で何が正解かは分からないと思うんですよね。だからこそ考えて話し合ってっていう風にしたいなと思って、
でまた子どもたち自身の意見の言える場でもある、ということですね。将来じゃあ作るスクールをこんな風にしていきたいなっていうのはありますか。
まあ、今人数がね 5,6 人なので、人数的にはまあもうちょっといるともうちょっと賑やかで面白いかなとは思っていますが、基本的には今のスタイルでもう少し市民の方に関わってもらう、
あなるほど、先生としてね、
そうですね、
まあ、スタッフ
って感じですね。一緒に過ごす大人たち、
いろんな人と関わるって大事ですもんね。
去年も多分200人ぐらい来てもらったので、延べ でそれが子どもたちはやっぱり新鮮だったみたいで、そんないろんな大人と会ったことないよみたいな感じだったので、できれば本当に1年に1回で、全然いいので、来て一緒にご飯食べるだけでいいんだけど、そんな方がとりあえず100人ぐらいになったらいいなって思ってます。
そうですね、だから自主学校なので、月謝とかはないんですよね。
ないですね、はい、
まあ、食費っていうか実費だけ、
そう300円ね、
ねえ、まあ、給食と同じような感じで、
そう
ね、いいですね、
だから市民が市民たちで作り上げる、瀬戸市ならではの学校スタイルみたいなのが
そうです、ね、
あってもいいのかなと思って、
だからメニューも子どもたちが決めるので、毎日同じじゃつまらないからと思って一生懸命勉強してくる子もいるかもしれませんね。
そうですね、そう
本見て、
もう必要に迫られるんですよ ね。でも結構やりくり上手になりますよ。
この予算がある
、予算がありますからね。
なるほど、そっか、300円だから、はい、5人だったら1500円、はい、
たくさん来るとやっぱり浮くじゃないですか、で浮いたお金で人数少ない時に、しゃぶしゃぶしてましたね。
あ、頭いい今日これ肉買えるとへえ、いいですね。なるほど、こ
う生活を営むっていう感じですかね、見てると。
そうですね、
生活の仕方を学ぶっていうことを学んでるなと思いますね。
いやー、それは大事かもしれませんね。なんかそう思うとちょっと余談ですけど、うちの夫が2日ぐらい前に、炊飯ジャーのご飯が最後だったんですよ、はい、本がついてて、ね、本がついてるけどどうやって切るの、
あまずいですね、
ボタン押すだけなんですけど、
読めば書いて
ある、押したけど、いやちょっともうちょっと強く押せば切れるんだけど、いや押したんだけどって何度も言い訳してましたけど、ね、そういったことが大事なんですよね。いや、そうだと思います。
まずは生活の基盤、
はい、
衣食住ですかね。
そうですね、はい、そうですね。さあ、ステップストークインセト、12月6日日曜日午前10時から午後4時まで、はい、9時30分会場です。瀬戸市文化センター第31会議室、参加費3000円ですが中学生以下は無料です。また浮いた分というのは、余剰金というのは、春平井特別支援学校の同窓会の方に寄付してくださるということで、ありがとうございます。はい、じゃあお申し込み告知図でも、まあ、告知図とひらがなでね検索していただいて、12月6日のとこバーッと出てきますが、地域を限定して見ていただくと分かりますが、一応さんまでさっきも電話かかってましたが、
そうですね、はい、
電話を、はい、電話番号が 090-9898-2285 090-9898-2285、まあ、定員になり次第締め切りということですから、お早めにお申し込みを、で参加の方はお昼を忘れずに持ってきてください。さあ、じゃあいよいよ迫りましたので、一応さんから一言お願いいたします。
はい、 教育ってこれからの未来を変えれるすごく大きな力を持っていると思うんです。それをみんなでいろいろ話をして、これからに向けてみんなで動いていこうというきっかけになればなと思っています。
はい、12月6日日曜日、瀬戸市文化センター第31会議室です。私も行きますので、またよろしくお願いします。はい、今日のゲストは自主学校つくるスクール代表の一尾茂彦さんでした。ありがとうございました。
はい、ありがとうございました。